ただいまより2010年7月25日聖霊降臨節第十四日の礼拝を始めます。言葉を述べ伝えなさい。折りが良くても悪くても励みなさい。咎め戒め励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのです。書影26番を歌います。神様、聖霊降臨節第十四日の礼拝を御前にお捧げいたします。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。天に出します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我が許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず隔離救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我の主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢いに鍛えて生ける者と死ねる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。賛美歌11番を歌います。 りください。しばらく黙想の後、ご回答を捧げます。神様、今日もこうしてこの場に集い、共に祈りを合わせることが許されましたことを感謝します。どうか今日の礼拝をあなたが祝福で満たしてください。今週私たちの歩みの中で知って犯した罪、また知らずに犯してしまったそれぞれの罪を懺悔いたします。どうかあなたがこの礼拝において、あなたの十字架によって私たちのこれまでのすべての罪、また今の罪、これからの罪すべてをお許しになってくださる、そのことをどうか私たちが確信を持って新しい歩みをすることができますように、どうか私たちの懺悔の祈りを聞き、そしてすべての罪を、あなたの許しを私たちが確信することができますように導いてください。また今日の礼拝で御言葉の取り次ぎをなしてくださいます森田先生を、どうかあなたの祝福で満たしてください。どうかあなたの御言葉を先生を通して存分に私たちが受け取ることができますように、先生を祝福で満たし、聖霊を豊かに下してください。またその聖霊の導きによって聞く私たち一人一人にあなたの御糧を与えてください。私たちの耳を整え、心を整え、すべてをあなたの御言葉として受け止めることができますように導いてください。昨今の天候の不順の中で、大雨の被災の中、苦しんでいる方々がいらっしゃいます。また暑さのため体調を崩されたり、熱中症の苦しい中にいる方々を覚えます。どうかあなたがそれらの方々の上に癒しの御手を置いてください。そして一日も早く日常の生活に戻れますように、あなたがすべての技を守り導いてください。平和を覚えて祈ります。この国が歩んできました歴史の中で、たくさんの過ちを犯してまいりました。今もまた平和が脅かされる、そのような時が来ています。
どうかあなたが私たち一人一人に働きかけ、そしてあなたによる平和をどうか浸らすことができますように、私たち一人一人があなたの平和の道具として用いられ、あなたの平和の御国を作り出すために、どうか私たちが祈り合い、支え合い、歩んでいくことができますように導きを与えてください。さまざまな事情の中で働く場所が与えられない方、金銭的に十分に満たされない方々を覚えて祈ります。どうか一日も早くそれの方々の上にふさわしい仕事が備えられますように、金銭的にも、そして何よりも精神的に満足する仕事の場所が、働きの場がどうかあなたによって備えられますように導いてください。また不安の中生活しております、その心にどうかあなたが平安と希望を備えてください。また病床の中であなたの癒しを必要としているとも、特に死を間近に感じ苦しんでいるとも覚えて祈ります。どうかあなたがそれらの友の上に癒しの御手を備えてください。痛むところ、またその心の不安を感じるところに、どうかあなたが癒しと慰めを備えてください。それぞれの歩みがたとえ短いものであったとしても、あなたがその歩みを祝福で満たしてください。そして一日一日があなたに守られ、この私たちの命を超えたところにあなたの復活の命があることを信じ歩むことができますように導いてください。また高齢のために体の弱気を覚えているとも、心の弱気を覚えているとも覚えて祈ります。どうかあなたがその年齢を超えた祝福と癒しを備えてください。そしてそれぞれが持っていらっしゃいます賜物をそれぞれの場所で発揮する場所も与えられますように導いてください。尊敬され、また人々の愛に囲まれて、これからの道のりを歩むことができますように、あなたが導きを与えてください。今日この礼拝の後持たれますコーヒーアワーの上にあなたの祝福を満たしてください。特に準備をしてくださいました兄弟方、またそのために備えてくださいました兄弟姉妹、また祈りを持って支えてくださっています兄弟姉妹をどうか祝福で満たしてください。良き交わりの時が持たれますよ。またその後に持たれます地区集会の上にあなたの豊かな祝福がありますように、準備をしてくださいました兄弟姉妹の上にどうかあなたのねぎらいと祝福がありますよ。また集いお一人お一人があなたの聖霊に満たされ、喜びを持って交わりのひとときを過ごすことができますように。教会はその始まりの時、それぞれの家庭に集って祈り、迫害の中で少人数で礼拝を持ったところから始まりました。どうか少しでもその気分を味わい、御心がそれぞれ一人一人の上になされていることを分かち合うことができますように導いてください。また今夏のキャンプの備えをなしております主イエス教師を一人お一人をあなたの恵みで満たしてください。良き備えがなされ、子どもたちに信仰の種まきを存分にすることができますように導いてください。子どもたちが本当に困ったとき教会に戻ることができるように、どうか今その心をあなたの御手で癒して導いてください。これらの祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌390番を歌います。 聖書を拝読していただきます。旧約聖書232ページ民数記11章24節から29節、新約聖書79ページマルコによる福音書9章33節から41節。聖書の朗読の後、神の目から見てみようという題で、森田良樹副牧師にを通して主の御言葉をいただきます。
それでは聖書を拝読いたします。モーセは出て行って主の言葉を民に告げた。彼は民の長老の中から70人を集め、幕屋の周りに立たせた。主は雲のうちにあって下り、モーセに語られ、モーセに授けられている霊の一部を取って、70人の長老にも授けられた。霊が彼らの上にとどまると、彼らは預言状態になったが、続くことはなかった。宿営に残っていた人が二人あった。一人はエルダド、もう一人はメダドといい、長老の中に加えられていたが、まだ幕屋には出かけていなかった。霊が彼らの上にもとどまり、彼らは宿営で預言状態になった。一人の若者がモーセのもとに走っていき、エルダドとメダドが宿営で預言状態になっていると告げた。若い頃からモーセの従者であったヌンの子ヨシュアは、我が主モーセよ、 やめさせてくださいと言った。モーセは彼に言った。あなたは私の民を思って妬む心を起こしているのか。私は主が霊を続けて霊を授けて主の民すべてが預言者になればよいと切望しているのだ。一行はカファルナウムに来た。家に着いてからイエスは弟子たちに途中で何を議論していたのかとお尋ねになった。彼らは黙っていた。途中で誰が一番偉いかと議論し合っていたからである。イエスが座り12人を呼び寄せて言われた。一番先になりたい者は全ての人の後になり全ての人に使えるものになりなさい。そして一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ抱き上げて言われた。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私ではなくて私をお使わしになった方を受け入れるのである。ヨハネがイエスに言った。先生、お名前を使って悪霊を追い出している者を見ましたが私たちに従わないのでやめさせようとしました。イエスは言われた。やめさせてはならない。私の名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で私の悪口は言えない、言えまい。私たちに逆らわない者は私たちの味方なのである。はっきり言っておく。キリストの弟子だという理由で、あなた方に一杯の水を飲ませてくれる者は、必ずその報いを受ける。
本日の説教題、神の目から見てみようという説教題にいたしましたが、なんとおこがましいタイトルをつけるのかと思われる方もおられるかもしれません。実際に、じゃあ私たちが神の視点から、ものを見れるのか、そういうことができるのかというふうに、考えてしまいます。歴史の中で例えば神学者も哲学者も多くの文学者もですね、神はこの地上をどういうふうに見ているんだろうか、この争いの絶えない地上、またこの罪深い私をどういうふうに神はご覧になるだろうか、そういう、問題、そういう疑問というのはですね、多くの人が取り組んできた課題であります。とても、分かりやすいところで、昨日、本棚を見ていますと、高野原教会にもたまにご出席されている富田正樹先生の著書の中にですね、クリスチャン的な思考法というところで三次元的思考法というのが書いてありました。要するに自分と相手、私たちはその人間関係の中で、戸惑ったり苦しんだりしますけれども、その自分と相手とまた別の第三者の視点を持ってみよう、それがまさに神様の視点であると。神様の視点、傷ついたり傷つけられたり、また分かってもらえなかったり、そういう中に私たちは疲れ切ったりしますし、本当の自分を見失ったりしてしまう。そんな時にクリスチャンは第三の視点、神様なら今のこの状況をどういうふうに思うだろうというふうに、冷静に、一歩下がったところから自分を見てみるということをするということを、富田先生は、書かれておられました。なるほどなというふうに改めて整理された気になったわけですけども、やはり人の目というのを、気にしてしまいます。これもちょっと言うべきか言わないべきか、今日の朝までちょっと妻と議論したんですけれども、私昨日ですね、ものすごい人の目をもう久しぶりにものすごく気にする出来事に自分を陥れてしまいました。教会にですね、夕方来させていただいて遠藤先生とお話をさせていただいて、今日はお腹も空いて一人で夜ご飯も食べなあかんから何か一人で食べて帰ろうと思ってですね、バイクで走ってたんですね。そしたら私の好きなラーメン屋が惜しくも抜けたところにあってですね、あ、これはもうラーメンが食べたい、 もうたまらないということで、もう思わず、ラーメン屋に入ってラーメンを食べて、ああ美味しかったな、帰ろうと思った財布がないんですね。信じれないことに、どこ探しても財布がなくて、あれ今日もしかして僕財布を持ってこずに出てきたかな、すいませんちょっとバイク見てきますって言って、バイク見ても財布がないんですね。もうその瞬間に僕の頭の中には、今日の朝刊にあの牧師無線飲酒っていうラーメン食い逃げみたいな朝刊が思い浮かんで、うわこれはもうありえないことをしてしまった、もう冷静さを失って、もう周りの人の目もものすごい気になってですね、でもこれはもうどうしようもない、店長さんのとこ行って携帯電話とちょうどあの定期があったので、これ置いときますから今すぐにあの財布取ってきますんで、ちょっと財布取ってきますって言ったらですね、まああのいやもうそんなん置いとかんでいいですよ、もうすぐ戻ってきてくれはるんやったら待っときますわって言ってくださったんで、もうまああのあんまり言うとあれですけど、免許もないんですけど、バイクでボーンって取りに行ってですね、もう急いで走ってもうあの取りに行きました。でもうそのラーメン食べて財布がない時にもう真っ青になったことよりもですね、その後ラーメン屋にもう一回入る時の急ぎすぎたので、周り見たお客さん変わってないんですよね。あの人帰ってきはったみたいな目で見られてですね、うわこれは恥ずかしいなと思いながら、もうすごく人の目が気になる、でももう情けない、でもこれ一歩引いたら、まあ、あんまりこれ言うと何ちゅう戦争しとるんやと思われるかもしれませんけど、一歩引いたらもうこれは笑い話にするしかないなと、一歩引いたところで思ってたんですけど、そんなことを言ったらいやけしからんと怒られるんじゃないかということで、今日朝まで妻と話をしてたわけですけれども、まあそういうどうしてもやっぱり気になる、人の目を気にしてしまうことっていうのはもちろん、起こるわけです。まあ昨日はたまたまこういうことが起こってしまったわけですけども、富田さんはこの、神様の視点、神様の目から一歩引いたところで見るという視点をですね、富田さんはこの本をキリスト教に初めて触れる、人に向けて書いた本ですので、きっと神様ならこういうふうに見てくれているだろうという意識をするように私たちは努力をしますというふうに本の中では書いてあるんですね。まあ初めて触れる方々にそういうふうに伝えるというのは本当によくわかるんですが、努力をせずとも神様ならどうしてどういうふうに私たちをご覧になるだろうかというのを、実は私たちは聖書を読むところからですね、神様の視点、神様の目というものを知ることができるんではないかなというふうにも思います。今日は、タイトルにもありますように、神様の目というものから私たちの歩みというものを、もう一度、見てみたいと思うんです。今日お読みいただきました聖書の箇所2箇所ありましたけれども、旧約聖書と新約聖書1箇所ずつ選ばせていただきました。この2つの箇所に共通していることは、そこに出てきたある登場人物が誰が一番偉いのか、もしくは自分は他の誰かよりも偉いと思っている、偉くなりたいと思っている、私たちがもちろん常日頃実は持ってしまう気持ちであります。その気持ち自体はですね、完全に否定されるものではないと思うんですね。一生懸命頑張って努力して、いい結果を得たい、そういう気持ちがその人にとって向上心であるとか、モチベーション、やる気につながるということがもちろんあるわけで、それ自体否定することはありませんけれども、時としてそういう良い働きだけでなくてですね、私たちを傲慢な思いに、もう俺の方が偉いんやという思いに引っ張ってしてしまったり、自分は人よりも上に立ちたい、その思い、その結果を求めるばっかりに、本当になすべきことというものをまた本当に大切にしないといけないということを 見失ってしまったりすることがあるというわけです。はじめの旧約聖書の民数記の方ですけれども、今日読みいただいた聖書の箇所はこういうお話の続きの箇所でした。今日の読んでいただく前のところなんですけども、モーセに率いられてエジプトから奴隷としての生活から解放されたイスラエルの民が未だに何十年も安住する場所を得ることができなくて荒野を旅をしています。民はエジプトでは奴隷だったけれども、何でも美味しい食事が与えられていたのに、今は奴隷ではないけど生活にはとても困っている、美味しい食べ物も食べることができないと不平を言い始めました。そしてもだえ苦しんでいました。その声を聞いてですね、神はそれでは1ヶ月間嫌というほど肉を食べさせようというふうに神は言うんです。しかしモーセは60万人という民がどうしてそんな牛や羊の肉を食べることができるのかと神に尋ねますが、神はではその技を見せようというんです。この箇所を飛ばして結末を先に言いますと、これは非常にここだけで話をすればもっと深い話をもっと突き詰めたいんですけれども、これはまさに神が傲慢、人間がですね傲慢になって肉を食わせる肉を食わせるというので食べさせてあげる、その代わりにそこに与えられたうずらがたくさん与えられるんですが、うずらを食べた人々は疫病が蔓延して亡くなるという、神はその人の傲慢を打ち砕かれたという、まあ非常に恐ろしいというかですね、厳しい話なわけですけれども、今日はそこの部分は少し置いといて、ここに出てきた一人の青年のことを見ていきたいと思います。今日の箇所、モーセは主の言葉を、そのみんなに肉を食べさせようという言葉を民に伝え、民の中から長老70人を集めて幕や、このような礼拝堂の周りに立たせました。一時的にそこにいた長老たちは予言状態になったが長く続かなかったとあります。ここで礼、そして予言状態と言われているものは、神様から特別な能力や特別な賜物を与えられた人々であるという意味です。ですからこの70人は選ばれて、そして神の働きのために、まさに霊が今与えられた人たちです。しかし聖書を読んでいくと、長く彼らにその霊の予言状態は続きませんでした。すると選ばれた70人、幕屋の周りに立たされていた70人とは別のところで、ある2人のエルダドとメダドという人が予言状態になったというのです。この2人はですね、聖書の中でここでしか名前が出てこない、いわば無名に近い、存在であります。その無名、名もない、あまり出てこないような、有名でもなければ預言者でもない、イスラエルの普通の人2人が預言状態になりました。まさに神の力を得ていたというのです。すると後にモーセの後継者でカナンの地に、イスラエルの民を引っ張っていく若きリーダーであるヨシュアがですね、モーセにその2人を辞めさせてくださいというのです。私はこんな若きリーダーとしてみんなを引っ張っているのに、あんな何にも普段有名でもない普通の人に霊が降りているのか、常にモーセに仕えてきた私でさえもそんな風になっていないのに、なんであの二人にそういう霊が下っているんだという風に、モーセのヨシアに対する返事でも分かるようにですね、ヨシアの心の中は妬む心で、自分を見失っているわけです。モーセは最後に、民全体が預言者になればいいのに、聖職者だけではなくて全ての人に神の霊が注ぐことはいいことではないかというふうに言っていますけれども、ヨシアは妬む心で心がかき乱されています。 人はですね、その貢献度やもしくは働きから正当な評価が下されるということを、まあ、期待するわけです。ヨシアも今までやってきたのになんで僕じゃないんですかということを、まあ、人間として思ったわけですが、この物語を一言で表すならば、まさに神の霊の働きに、神の恵みにそのような隔てはないということになるでしょう。それは身分や民族や、そしてその働き具合、そういったものも神の目から見れば隔てはない。これがこの箇所から私たちが知りうる神の目から見た人間のありようです。しかし私たち人間は逆に働きやその違いや、そういうものから、まあ、比較をしてしまいます。しかし神の目から見たらそのようなことに隔てはないというのです。この物語は例えばイエスが語られたブドウ園の農夫、マタイによる福音書の20章、もし、ご存じない方はご覧になってください。朝から働いた人も夕方から働いた人も同じ賃金でを得たという物語です。私たちはもちろん働きに応じて評価を求めていきますけれども、しかし神の目から見ればそれはすべて同じ神の愛のうちにある。例えば教会の中でもどのような、信仰の長さであろうが短さであろうが、神の目から見れば隔てはない。また社会のうちにある中でどのような歩みをしていようが、すべては神様の作られた大切な被造物である。そこに隔てはないということを聖書は、この物語は語っているのです。一方でもう一箇所の新約聖書の方を、共に味わってみたいと思います。イエスと弟子たちがカファルナウムというところについていきました。すでにイエスは自分の死と復活について弟子たちに話された後です。イエスの人としてのその歩み、宣教の歩みも、そして弟子たちと一緒に共にある歩みもあとわずかなところに来ています。そんな折にさっきの物語にも共通しますけれども、弟子たちは誰が弟子の中で一番偉いかを議論していました。その弟子たちの議論を聞いてイエスは、ここにいる子供のようになものを受け入れるものでなければならないということを語られるのです。子供、私たちが子供というと、というイメージとですね、イエスがここで語られた子供のイメージは、少し違うかもしれません。非常に厳しいデータですけれど、当時のイスラエルのこの地域では、例えば6歳以上に子供が成長できる確率というのは半分を少し超えたぐらいでした。多くの若い幼い命が病や栄養失調のために、そして親がない中で路上で多く失われているような現状でした。まさに大人のように力も、自分一人では力を得ることもない、そして知恵もない、無力であると子供は見られていた時代です。まさに無力な存在、自分では何も力を歩んでいくことが今と違ってもっとできなかった時代、そのような無力と思われていた、そのようなものを受け入れるものではなければ私を受け入れるということにはならないとイエスは言うのです。今日のマルコの9章の次の10章を見ていくと、イエスは子供を祝福し、そして私はこれだけの、慈善活動をやってきましたという金持ちの男をに厳しい言葉をかけるというものが続いていきます。 で今日の箇所があったにもかかわらず10章の最後ではヤコブとヨハネは天に行った時にはイエス様あなたの横に私たちを座らせてくださいというふうな願いを弟子たちが持っているという箇所が続いていきます。この9章から10章にかけてマルコによる福音書は神の目から見てどのような人が、偉いのか、どのような人が神を受け入れるのかということを常に議論しているわけです。今日の箇所を、薄っぺらく一言で言うならば弟子たちは誰が偉いのかという議論をしている中でイエスの弟子にイエスから見れば優劣は隔てはない、そういう言葉で薄っぺらく言えばそういう一言になるでしょう。それぞれの弟子たちはイエスと出会う以前は漁師であったり徴税人であったりそれぞれの仕事に就いていました。背景も生い立ちも違う弟子たちですからイエスの弟子としてもいろいろな、できることできないこといろいろあったと思うんです。それぞれの中に違いがありました。その違いの中で彼らは俺が一番偉いんだ、いやというふうに議論を日々していたようです。弟子の無理解、イエスが言っていることをいつまでたっても理解しない弟子というものを示した非常に滑稽に描かれているシーンですけれども、実にこの滑稽に描かれているシーン、私たちは聖書を通して滑稽に見えますが、これは日々私たちの日常の中にも起こりうる、私の中にも起こりうる光景ではないでしょうか。職場でまた学校の中でいろいろな中でこういうことは当たり前のようにもちろん起こっていきます。もちろん社会が例えば地位や能力そういうもので成り立っていく中で、さっきも言いましたけどモチベーションとしてまた誰かと比較する中で自分も向上心を持って自分を高めていこう、そういうことであるならば、人は切磋琢磨して、お互いに成長し合えるチャンスというものが比較の中からあるかもあると思います。しかしそれが行き過ぎた場合や目的結果として比較だったもの、いや目的いやどっち言うてるか分からないよくこれ分かんなくなるんですか自分で言っててちょっと飛ばします分かんないんで汗かきました比較する中でですね本当はまだ分からないですねたまにこういうすいませんはい分かりました自分のペースでやっていればですね、良い結果が出せる人や、自分のペースの中で人との比較の中じゃなくて、比較というものではなくて、自分の良いものを出していけるっていうものは、いくつも人は持っているのに、もしく、例えば時間やノルマ、そういうもので縛ってしまって、できなければこっちが勝ち、あっちがダメというふうな、評価をしてしまうこと、それは人を切磋琢磨してお互いに高め合うということよりも人を成長させるどころか押さえつけてしまう、そういうことに多々私たちの社会の中ではつながってしまっているのではないでしょうか。社会がそのような中にある中で、例えば私たち教会に集った時に教会がもうそういうふうな論理で動かなくてはいけない、そういうわけでは絶対ありません。例えば教会にはいろいろな役を担ってくださる方もおられます。また礼拝に出席され、祈りを共にする方もおられます。病床の中で教会に来られない、思いを持ちながらも来られない方もおられる。キリストの弟子に隔てがない、イエスのその思いをここに当てはめるならば、当たり前のこととして教会に連なった全ての人が どのような働き、どのような歩みの中にあっても、キリストの腕に抱かれた、等しく抱かれた存在であるということが、この聖書から私たちは思わされます。しかし教会の中にも、また教会同士の中にも、時として比較がどうしても生まれてしまいます。もしかしたらそんなところにも、私は自分の気持ちが言ってるんではないか、そう思うときにですね、今日のイエスの言葉というものはどういうふうに響くでしょうか。イエスは子供のようなこの一人を受け入れなくてはならないとおっしゃいました。子供のようなその一人を受け入れる者は、この私を受け入れるのである。全く力がなく、そしてこの世にあって傷つき安く弱い存在を受け入れる者は、私を受け入れるのである、そういうふうに読めます。ここはイエスが弟子に今最も伝えたいことです。イエスはこの時、弟子たちがすでに大きな勘違いをしている、そういうことを見ています。弟子たちは、イエスはこの世の権力を持った王となる人だと思っていました。しかしイエスはこのまま十字架にかかっていく、力なく傷つきやすい存在、イエス自体がそういう存在である、そのような私の弱い歩みをあなた方も受け入れていくこと、そのことをイエスはここで語っているのです。イエスは弟子たちにその能力を示す、自分の能力を示すということを、極力なさいませんでした。私たちはどうしても自分はこういうことができる、ああいうことができる、そういう能力を示したいという欲求がどうしてもあります。それ自体頑張れる、モチベーションだったりするわけですけれども、それだけの視点で物事を見ていくと、いろんな弊害が多く出てきます。競争だけに終始し、本当になすべきを見失い、本当の自分を見失うことがあります。自分の地位や能力を、また違いを他人と比較することは、今日の聖書から見ると全く意味がない。神の目から見た私たちは、等しくかけがえのない非造物である。逆に比べることによって、彼らは平安を失い、心を乱されていました。自分本位の視点で私を、周りを見てしまっていても、彼らの心は満たされずにいてしまいました。私たちは実は聖書を読むたびに、また日常の経験の中で、実はそのことはなんとなく感じていたり知っていたりすることが多いわけでありますけれども、ただその比較や競争の中に目をとらわれすぎていて、息の詰まりそうな生活、思いに陥ってしまう、そういうことがないでしょうか。ある人がこういう例えをしています。カメラのファインダーを覗いていると、カメラの焦点が合ってないので被写体がはっきり映りません。この世の比較だけ、その人生観だけで物事を、被写体を見たときに、本当に見るべきもののピントがずれてしまって見えなくなる。これでは写真を撮ろうにも、フラストレーションと失望感ばっかりが溜まっていく。私たちは本当のピントを合わせるときに、神様の視点を意識しながら、本当の自分を、また導かれるべき、行くべき未来をクリアに見ていきたい、ということを語っている人がいます。この世の価値観ではだけではなく、神の目から見れば、そこには私たち一人一人に隔てはなく、キリストの御腕に抱かれた一人一人である。そのような温かな眼差し、それをどんな困難の、またどんな思いの中にあっても、神に等しく許されて、愛されたものとして 生きる、そういった視点を聖書から読み取っていきたいと思います。神の目から見る、神の目から見てみようと私たちをに語る聖書、私たちを取り巻くさまざまな思いや葛藤、呪縛から、その視点を私たちが意識するときに一人一人への命の道があるのではないでしょうか。一言お祈りをいたします。ご在天の主なる御神様、今日共に祈り礼拝できますことを感謝いたします。私たちは自分の思いの中であなたの思いを見失ってしまいます。そして自らの心を閉ざしてしまいます。どうぞ常にあなたの目を私たちに悟らしめてください。どうかそのうちに私たちが歩むべき道が導かれますように。どのような心の不安や困難や葛藤の中にあっても、あなたの温かいまなざしを、温かい光を心の内に歩むことができますように、どうぞ私たちをお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌413番をご紹介します。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
天の父なる神様、すぐる1週間のお恵みを感謝いたします。今日の礼拝より始まります1週間も御手の中で過ごせますようにお導きください。ただいま捧げました捧げ物を清めて御用のために用いてください。この小さな祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。主法に基づいて牧会報告をいたします。今日の集会、この後コーヒーアワー、それから地区集会がございます。後で西岡新学生が少しアピールしていただきます。あ、いいか。
伝道委員会からです。今日は地区集会がそれぞれの地区であると思うんですけれども、その際に普段来られてない方にとおはがきをに皆さん書かれると思うんですけれども、各地区のお世話人の方は、階段のところに貼ってありますポケットのところに、それぞれはがきと切手が入ってございますので、それを持って会場の方に移動されてください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。そこに書かれている通りです。でもし自分誘われてないとか場所がわからないという方は、私もしくは西岡新学生の方に、ご連絡をお願いします。それから、今週の集会です。28日が牧会委員会、それから街道清掃31日、担当の方はよろしくお願いします。私の面会日は29日木曜日。次週8月1日聖霊降臨節、これ第11主日の間違いです。ご訂正ください。平和聖日となっております。説教は斉藤千鶴子伝道師、迷い出た一匹の羊にという題です。礼拝後の集会は聖歌隊の練習、それから8月第5回の定例の役員会が予定されています。それから、裏に、裏面の方に行っていただいて、渡辺慎一さんが、来週から、千葉教会で夏季伝道師として奉仕されます。一言。
失礼します。渡辺慎一です。来週から、正確に言いますと、この29日から、7月29日から9月初旬まで千葉教会で夏季伝道として、出させてもらいます。正直に言いますと、私本人は夏季伝道に行けるような神学的なものもなく、教会に奉仕できる力もなく、本当に何ができるんだろうかと、迷惑かけるんじゃないかなという不安な思いで、今過ごしておるところなんです。ただただ向こうに温かく受け入れられて、それで、過ごさせてもらうことになるかなというふうに思いもあるんですけど、その中でも一生懸命何か、大切なものを見つけて、1ヶ月半の間見つけて戻ってまいりたいと思います。本当に一生懸命向こうの地でやっていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
良き働きを、期待しております。それからその次のところに神学教育会のご案内がなされています。特に細かいことは申しませんけれども、ぜひ信徒の方も、という呼びかけがなされています。本日もしいらっしゃる方は私の方まで、申し込んでいただければと思います。あとはそれぞれ、各自でお読みください。それでは、グリーティングをいたします。前後左右の方とご挨拶、お名前を交換してください。正英29番を歌いました後、祝祷コースを持って礼拝を終わります。
Thank you.
願わくは主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。願わくは主が御顔をもってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように。願わくは主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち回収一人一人と共に豊かにありますように。アーメン。
ダイレクト。 Thank you.
の
Thank you. 電池がなくなっちゃって、途中で止まる。